59、当事者が口頭弁論に欠席したら。当事者が口頭弁論期日に欠席した場合の問題点。判決をするには口頭弁論を経なければなりません。発行必要的口頭弁論の原則。そして口頭弁論は適正公正な裁判のため、双方信心主義および口頭主義をその基本原則としていますから、期日に当事者双方が出席して口頭で陳述することが必要です。しかし、実際には当事者の一方または双方が期日に欠席することも考えられます。また、訴訟引きの場所を狙った意図的な欠席もあるでしょう。このような場合、一切手続きを進められないのでは、出席した当事者にとって不利益となりますし、訴訟促進の観点からも問題です。そこで、当事者の欠席に対する方策が必要となります。当事者の一方が最初の期日に欠席した場合、原告が最初の期日に欠席して本案の申し立てがなされないと、訴訟の主題が設定されず、訴訟手続きを進めることができません。そこで、この場合、原告の提出した訴状、その他の準備書面に記載された事項を陳述したものとみなします。また、これとの均衡から、被告が最初の期日に欠席した場合は、答弁書、その他準備書面の記載を陳述したものとしました。陳述義正158条。その上で、出席した当事者に準備書面に基づいて陳述をさせ、訴訟を進行します。この時、出席当事者の準備書面の内容について、欠席した当事者が準備書面などで明らかには争っていない事実は自白したものとみなされます。義正自白159条3項。例えば、貸金返還請求訴訟で原告が金銭授受の事実を訴状に記載して提出していたところ、最初の口頭弁論期日に被告が欠席したとします。この場合、被告の提出した答弁書に金銭授受の事実を否認する旨の記載があれば、それが陳述したものとみなされますから、裁判所としては金銭授受の事案を争いのある事実として扱うことになります。しかし、答弁書にはその事実を争う旨の記載がなければ自白したものと扱われてしまいます。当事者の一方が続行期日に欠席した場合、続行期日において一方の当事者が欠席した場合は、出席した当事者に準備書面に記載してある事実を陳述させます。この際、口頭主義の要請から欠席した当事者の準備書面の記載を陳述したものとみなすことはできません。当事者双方が欠席した場合、当事者双方が欠席した場合は、たとえ訴状、答弁書、その他準備書面が提出されていても、その記載に陳述義正は生じません。陳述義正の否定。もしもこれを認めれば、書面のやり取りだけで口頭弁論が行われることになり、口頭主義を骨抜きにしてしまうからです。したがって、当事者双方が欠席した場合は、その期日は終了せざるを得ません。裁判所は職権あるいは申し立てにより、新たな期日を指定することになります。なお、当事者双方が欠席した場合は、1ヶ月以内に期日の指定の申し立てがなければ、訴訟追行の意思がないものとされ、訴えは取り下げられたものとみなされます。括弧取り下げ義正263条全体。また、連続して2回の欠席を繰り返した場合も、訴えの取り下げが義正されます。263条後段。この場合も訴訟追行の意思がないものと判断されるからです。また、裁判所は当事者双方が欠席し、当該期日に新たな訴訟抗議がなされない場合でも、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して、相当と認めるときは口頭弁論を終結して判決をすることができます。括弧244条。